秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
皆さんは聖書を読むときに、聖書を読む中でこのような箇所にぶつかったことはありますか？これって何のことについて話してるのかな、これはちょっと聖書でこういうことをしなきゃいけないのかなって不思議に思った箇所とかありますか？聖書がこう書いてあるの、本当にこれをやるべきなのかやらないべきなのか、これどういう意味なのかなってわからないときありますかね。たまに私たちが理解しにくい、その関係しにくいような聖書箇所にぶつかる時がありますね。ちょっとその意味がちょっとモヤモヤしていると言えばいいのかな、モヤモヤしている箇所、みんなそういう箇所読んだことありますか？僕もたまにまだ読みます。これ何の意味なんだろう、どういうことを伝えようとしてるのかなって、そういう時になぜそういうことが起こるのかというと、ちょっと説明したいと思います。私たちの今生きている生活文化は聖書が書かれていた時の文化と違うところが何箇所かありますよね、何個かありますよね。その文化、その生活、その生き方を表すものは何かというと言葉なのです。私たちの言葉の一つの目標は私たちの生き方を説明したり表したりするための道具なのです。そのためによく一つの国で使うことわざは他の国で全然通じない時ってありますよね。それはなぜかというと、その生活でその生活を表すための道具の言葉、その生活に当てはまる言葉遣いはこの生活の生き方、生活の仕方の言葉に当てはまらないからですよね。今の現在の私たちも同じ時代に住んでいるけれど違う場所に住んでいる中でもそのようなことが見えますよね。よく英会話クラスを教えている中で何か生徒たちが日本語で何かを言うんです。で、言葉は理解しているけれど意味がわからない時ってよくあるんです。で、よく笑われるんですね。スティーブ面白いじゃん、ああそう、違う、全然違う意味で取ったね、ああそうなんだってびっくりする時もあるし、英語もそうなんですよね。英語のなんか不思議なことわざを理解して、なんで雨が降るとき猫と犬が関係あるのかとかね、キャッツ&ドッグと雨が降る何の関係なのかさっぱりわからない、文化の違いの中でそのどうやって来たのかっていうのを不思議に出ますよね。聖書でも、聖書の時代でも言葉の道具としての使い方も同じでした。彼らの生活、彼らの文化を表すために説明するための大切な道具なんでした。しかし私たちが生きている私たちの生き方、私たちの文化は聖書の生き方、聖書の時代の文化、あるいは場所の文化に違う時があります。それを理解するとよく私たちはその違いを見ることがたまによく出る時があるんですね。私たちはそういう時にぶつかる時にどのように考えるべきかを今日ちょっと考えてみたいと思います。その文化を知れば知るほどその意味がよりよくわかるのですね。よく聖書を書く人たちは神様に示された全人類のための、全時代のための、全ての人のため、どこに住んでいても、いつそこに住んでいても関係なく、場所と時間を超える真理を神様から、その真理をいただいてそれを伝える役目がありましたね。彼らはその 時間と時代を超える場所を超える真理を伝えることをしながら、実際に書いている人にその偉大な真理を理解するために、彼らの人生にどのように当てはめるべきかを説明するために、彼らの状況、彼らの文化、彼らが知っている内容を使ってそれを説明する時がよくありました。皆さんもそうですよね。僕たちもよく聖書、イエス様をよくしましたよね。その偉大な真理を説明するためにいろんなものを使いました。身の回りにあったもの、畑仕事がいっぱいあれば、聖書、神様の御国は種のようですとか、あるいはパンのようですとか、魚のようですとか、いろんなことを身の回りにあったものを使って偉大な真理を説明しますよね。聖書の書く人たちも同じでした。あなたたちの人生の中でこの真理はどのように当てはまるかを説明する、理解するために、この状況、この内容で使いましょう。今のあなたの状態の中でこういうふうに当てはめるべきですということをよく説明しました。それを考えて2000年後の私たちは、よく新約聖書とか手紙ですよね、手紙、新約聖書の手紙って考えてみると、本当の人が本当の内容を他の本当の実際にいる人たちに書いてあるものなんです。なんかイラストレーションとかイマジネーションじゃなくて本当の人たちだったんです。で、僕たちはその本当に起こったことを本当に書いてある人たちに読むときに、遠い2000年も後の文時代の中で全然違う文化で彼らが書いて、互いに書いてあったことをどういうふうに受け取るのか分かりにくい時もあります。でも面白いのは、私たちはその内容、どういう内容で書いてあるのかを分かれば分かるほど、その真理がよりよく理解することができ、その当てはめ方もこういうふうに、この真理を彼らが当てはめたのであれば、私たちも自分の生活の中でこういうふうに当てはめることができるんだなっていうのも分かることができるのです。どのように私たちはそれをするべきかというと、どのようにもやもやした聖書箇所をよりはっきり見ることができるのでしょうか。一番よく説明することは、私たちの文化の中でよく使うことを使いたいと思います。皆さん、メガネ、コンタクトつけてる人いますか？僕コンタクトつけてます、ね、何人かつけてるかもしれませんね。メガネはなんで聞くかというか、なんで僕たちはメガネというものを使うかというと、私たちの目が自然にピンと当てはまら、ピンと合わないフォーカスポイントをメガネはそれを合わせるように調整するためのものですよね。例えば自分の目のフォーカスが短ければもっと遠く見れるように、メガネはそのフォーカスポイントをより遠く調整してくれるんです。遠すぎればそのメガネはより近くフォーカスを調整できるようにする大切な道具なのですね。私たちも聖書を読むときに、私たちは読む箇所のフォーカスがピンと合わないときがあるんです。たまにその読む箇所の真理がもやもやしていて、当てはめ方がよくわからないとき、調整が必要なときがあるんですよね。で、調整の仕方は2つあるんです。ちょうど目の調整の仕方が近すぎる場合はちょっと遠く見させたり、遠すぎる場合はちょっと短くするように、聖書の受け取り、聖書の理解の仕方、聖書の それも同じなんですね。一つは、私たちは聖書を読み受けるのが近すぎる時もあるのです。どういう意味かというと、その真理と同時にその文化も一緒に付け加えて、真理と文化を私たちの時代に移り出して、私たちもその真理と共に文化を当てはめようとするとき、全部を私たちの近くに持ってくるとき、 そういうことをするときに間違った理解をしてしまうときもあります。もう一つの調整が必要なときは遠く行き過ぎてしまう。その場合はこの文化、この言っていることは私たちに全然当てはまらないので私たちには何の関係もない聖書箇所ではないかって思うときもあります。その時にわざわざ神様が私たちに示してくださった真理を無視してしまって、それの真理を理解しない時もあるのです。なのでたまには私たちはそのフォーカスポイントの調整が必要ありますね。聖霊様が私たちにそれを助けてくださいます。そして私たちも聖書を学ぶ中での一つのチャレンジでもあるのですね。この聖書箇所はこの聖書箇所で伝えているメインの真理は何なのか、時間を超える、時代を超える、場所を超える、文化を超える真理は何なのか。そして、その真理は読む人たちにどのように当てはめられているのかを理解すれば、あ、なるほど。じゃあ、このようにそういうふうに当てはめられたのであれば、私たちの時代で、私の生活の中で、自分の人生の中で、この真理をどのように当てはめるかのも分かるようになってくるのですね。今日の聖書箇所も、その中の一つの大きなチャレンジです。この聖書箇所でも、私たちに直接当てはまる大切な真理がありと同時に、コリントの教会家族が直面していた状況の中でパウルは彼らに直接教えていることを理解して、じゃあそういうふうに彼らに当てはめたのであれば私たちもどういうふうに当てはまるのかを理解しやすくなります。今日の聖書箇所の、その真理は何かというと、先週見ましたよね。先週私たちは神様はこの世の中で全被造物全体にある関係の役割をのパターンを私たちに示してくださいました。そのパターンは何かというと、権威あるものと権威の下にいるものの役割、この2つの役割を互いにどのように果たすべきかを見ることができましたよね。よくあのスポーツをちょっと使いましたね。アメフトをちょっとあのイラストを借りて考えてみてください。アメフトをなんか僕たちの後の2000年でこのアメフトは一体何のことなのかと似たような感じですよね。僕たちの文化に当てはめると、アメフトでもやっぱりコーチは一人の選手に、君はリーダーの役割を取りなさい、リーダーとして他のチームメンバーが、どのように自分のプレーができるのかを考え、いろいろ示しながらやりなさい。でもう一人のプレイヤー選手には、あなたはリーダーの助けの役を取りなさい、リーダーを助ける役を取りなさい。全被造物にこの関係のパターンが見ることができるのですね。ので男性女性にもこのパターンが見ることができるのです。そして私たちはそのパターン、一人は権威ある役割を持っているのであれば、その権威ある役割をどのように果たすべきか、人間関係の中ではその役割の関係はイエス様が私たちによく示してくださいました。イエス様は権威あるものとして、自分の権威の下にいるものを愛し使えて彼らを助けるように自分の人生を捧げました。同時に権威の下にいる人もイエス様は私たちにはっきりと示してくださいました。その役割をどのように果たすかというと、自分から自らへり下ってその役割のその権威ある人を助けて手伝う、そのへり下ったようにその役割を果たすということですね。これもスポーツチームの中で見ることができました。この大きな選手たちが小さいボールを投げる人を守るようにね、いろんな方法でその役割を果たすことができたのですね。でも、どっち側でもその役割を神様が示されたように果たさないと、いろんなトラブルが起きてしまう。なかなか神様がその関係を作った目的を果たすことがやりにくくなってしまう。 そのようなことを見ることができましたね。コリントの教会家族はその時代を超える、場所を超える、その偉大な真理をどのように受け取るべきだったのでしょうか。パウロはこの聖書箇所で彼らにちょうどぴったり当てはまる説明をするところなのですね。どのように彼らはその偉大な真理を自分の人生で生きていなかったのかを説明するところでした。それを理解するために第1コリントの11章を見たいと思います。第1コリントの11章の4節です。こう書いてあります。男は誰でも祈りや予言をするとき、頭を覆っていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。5節。しかし女は誰でも祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなのです。女はかぶり物をつけないのなら髪も切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことならかぶり物をつけなさいと書いてあります。ここで何が起きてたのでしょうか。僕たちはこれを読んで、ああ、じゃあ、教会来るとき、かぶり物をつけて持ってこなきゃいけないのかなとか思いますよね。祈るときはなんか頭にかぶり物をつけないとダメなのか、男は帽子を外して祈らなきゃいけないのかなって思いますよね。どういうふうにこのパウロが言ってることを、受け取ればいいのか。パウロがこの手紙を書いた人たちは、その言った言葉をどのように受けていたと思いますでしょうか。パウロがこの手紙を書いた時には、女性はものすごく生きるのには厳しかったのです。何の権威も受けることもできない、すごく押し付けられていた生活を過ごしていました。自由も少ない。権威と言えばいいのかな、もう少ない、そういうような辛い時期でした。イエス様を、福音が伝わる中でイエス様の後についていく人たちが、女性に対しての見方が変わってきているのです。この時代、この時期で。そして変わってくると、女性というものを、女性という人を持ち物というふうに考えるよりも、人として受け入れるようなことになったのですね。違った見方をするようになったのです。女性を愛したり、女性を尊く思ったり、女性を尊敬するような、そのような思いも増えるようになってきたところでした。コリントの教会の女性たちは、新しい自由を経験し始めているのです。罪から救われた自由もそうですし、それと似たように、女性、キリストにある女性という自由を経験し始めているところなのです。彼らもその、愛、その尊さ、その尊敬を、その尊敬を経験する中で、その自由を感じるものとして、すごくいいことでした。面白いのは、残念なことは、このコリントの教会の女性は、その新しい自由を経験して、その自由は神様が思う以上の自由を持とうとし始めたのです。神様がこの自由をこのように使いなさいと言ったことを無視して、それ以上、その自由を自分のために使い始めるようになってしまったのですね。そのバランス、関係との役割のバランスを理解しながら、その自由を楽しむことをするよりも、その自由をそれ以上に自分の欲望、自分の自己中心のために、その自由を悪用してしまい始めていた人たちでした。ちょうど 偶像に捧げられた肉の自由を他の人がどう思っても関係ない、私にこの自由があればそれは自分の自分はその自由を平気で使います、相手がつまずいたり相手が傷ついたことは私には関係ない、彼らがそれを解決しなきゃいけない、私ではこの自由があるから好きなようにも使っちゃうぞっていう、その自己中心的な態度が女性の自由、主に与えられたこの素晴らしい自由にも当てはめてしまったのです。そしてそれによってトラブルが起きていた状況です。面白いことはこの自己中心的なフォーカスポイント、自分がやってもいいならもうやっちゃうぞっていう態度が偶像に捧げられた肉、女性と男性の関係だけではなく主の晩餐、後で読みますけれど主の晩餐にも移り出して、そしてそれだけではなく、霊的な賜物の使い方にも移り出ていることが見ることができるのです。ちょうどこういう中で、あ、もう自分がこの自由があればもうやっちゃえばいいじゃんっていう自己中心的なことですね。パウロはコリント教会のみんなにこの自己中心的な態度がありますよ、このようにも出ていますよということを示すためにこのイラストレーション、このことを使い始めたのですね。どのような自己中心が男性と女性との関係に、大きな問題を起こしているのかを示すためでしたね。で、ここでこのことを書いたのです。OK。じゃあこのことは実際にどういう意味なのか。コリントの町に住んでいた女性は、その文化では、頭に被物を覆うことは女性らしさを示すための、服装でした。自分は慎み深い女性として生きていますということを示すための大切な服装でした。例えば、被物を覆っている女性は、例えば結婚している女性は、私は夫を愛しています。夫しか求めていませんので、私は他の男性にはノータッチですという、そういう感じを示しているための服装でした。それを外すと、いや、私はちょっと相手を探していますというニュアンスがあったので、やるようなことではありませんでした。独身の女性も、私は女性らしく生きているので、その慎み深しく生きようとしているので、私も他の人にはノータッチですということを示すための大切な服装でした。男性は自分の上に被り物をつけることは恥ずかしいことでした。女性らしく振る舞っていることを示すようなものでした。面白いことは、同じ時代でコリントでは男性は頭を覆うものはつけないですけれど、そのイスラエルのユダヤ人は被り物を覆いながら祈ったり礼拝することが普通でした。のでパウロが言っていることはイスラエルの人たちには当てはまらないけれど、コリントの教会には当てはまるような、そういうような男性の場合はですね、そういうようなことを示していた面白いことだったんですね。なのでコリントの教会の何人かはまさに自分に恥をかける、自分の、自由をオーバープレイと言えばいいのかな、使いすぎるようなことをしていた状況みたいでした。女性は自分の慎みを示す被り物を外していくのです。男性はもしかしたら自分の礼拝するときに被り物をつけていたかもしれません。恥ずかしいことでした。のでパウロは彼らに、ちょっと待って、ちょっと行き過ぎだ、ちょっと戻した方、その自由をちょっと引き、戻した方がいいですよっていうことを言ってるところでしたね。周りの人たちにもいろんな場面からいろんな見方から彼らがやってることはものすごく恥ずかしいことでした。なのでパウロはちょっと周りを見てください。周りのあなたを見ている人たちとか、周りのものがどのようにそれを受け取っているのかを理解していきましょう。行き過ぎてますよ。救われた者として、神様の子供として、イエス様の血潮の中で清くされた者としての証がダメになっていますよ。 そういうことを示していたのです。ちょうど被り物を外すその元の態度、元の考え方は、髪の毛を短く切ったり髪を剃るような同じような態度から来ていたのです。だから6節に、女は被り物をつけないのなら髪を切ってしまいなさい、髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら被り物をつけなさい。なぜコリントの文化の中では髪の毛を短く切ったり髪の毛を剃ったりする女性がいるかというと、2つの理由しかなかったのです。1つの理由は、女性は男性と同じ立場でいたい、男性の役を取りたい、あるいは女性は売春婦の役を取っていて、他の周りの男性に自分は、自分のことを商売するような目的で、髪の毛を短く切ったり剃ったりするようなことでした。自分の女性としての慎み深さを拒否する、そのような目的で彼らはそのようなことをしてしまったので、パウロは、もし頭のかぶり物を外すんだったら、あなたの文化ではそういうことをほとんど意味しているのではないでしょうか。それが恥ずかしいものであれば、自分のかぶり物をつけることは大切ではないでしょうか、ということですね。面白いのはそこだけじゃないんです。ここがもっと不思議なことは、彼らは普段の生活でそれをやっているだけではないです。神様を礼拝する中でそのような振る舞いをしているのが不思議なんですね。五節を読むとこう書いてあります。しかし女は誰でも祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことです。祈ったり神様に言葉を話すときに、神様にコミュニケーションをするとき、あるいは予言するとき、神様の言葉を他の人に分かち合うときに、そのようなときに礼拝の中とか、あるいは生活の中で福音を伝える中とか、祈りの中で神様との関係を持っている、そういうときに彼らは自分を恥をするような振る舞いをして礼拝をしようとしていたのです。パウロ、これって合わないんじゃないのっていうふうに伝えているのですね。ちょっと自由の取りすぎではないのでしょうか、というような内容でした。自分の自由を自己中心的なために使いすぎだ。パウロはこのことを言うのも難しかった、この考え方が理解しにくかったと思いますね。ちょうど前の箇所でパウロは何と言ったのか覚えていますか？私は肉を食べなくても全然いいです。もし肉を食べることが他の人がイエス様を知ることを妨げるのであれば、肉なんかどうでもいいです。私はみんなにイエス様を伝えるためには何でも自分の自由を横に置きます。それはイエス様を信じるきっかけになれば何でも横に置いてもいいです。しかしコリントの人たちは全く自分の自由にもう夢中になって、周りの人が自分をどう見ても関係ない、私は自分のやりたいことをやってしまう、そういうような内容でパウロは注意しているのですね。ここでパウロは教会、コリントの教会家族に、自分の周りを見ればこれがすぐ分かるはずです。なぜかというと、あなたたちがやっていることは神様との関係を与えた、その関係を、無駄にしているだけではなく、コリントの町の文化に対して反対なことをやっているだけではなく、天使たちからの見方も全然、神様のために作られている目的を全然違う風に振る舞っているだけではなく、自然自体も関係、全く作られた目的と全く逆な方法で生きているのではないですか、という風に書いてあるのですね。例えば10節、天使たち10節、それゆえ女は御使いたちのため、これ天使のためですね、頭に権威の印をかぶるべきです。OK、考えてみてください。昨日私たちはジャーニーグループの中で天使の存在のことをちょっと横の話で入ってきたんですね。天使は私たちの身の回りにいるんですか？僕はいると思います。 そして天使は神様の栄光、自分も作られた目的、主の栄光を示すものとして私たち人間をも見ているのです。私たち人間が神様の福音の素晴らしい栄光を示すストーリーを、私たち主に救われた者はどのようにその栄光を示しているのかを読んでいるのです。映画を、私たちは映画の主演者と言えばいいのかな、映画の中で出る人であれば、その映画を見ているのは天使と言ってもいいかもしれませんね。私たちは自分の目では天使を見ることができなくても、天使は私たちを見ることができます。そしてその天使も私たちを見て、いやー、コリントの教会を見て何をやってるんだみたいな感じで、もうすごくかわいそうに思っていたと思いますよね。よくテレビとか YouTube とかでコープレイ、チンプレイやりますよね。チンプレイの方がちょっと失敗する方ですよね。なんか他のチームメイトがなんかちょっと何を考えてるんだっていう思いをするときに、なんかわあ、やんないでみたいな思いでいっぱいでしょうね。ちょっと自分もテレビで出たい、そういう面でテレビで出たくないなっていう気持ちも自分もあるかもしれませんね。なのでもう天使たちも何やってんだ、もう大チンプレイじゃないのかっていう気持ちでいっぱいだったかもしれませんね。そういう思いでパウロはコリントの教会たちに、あなたたちは救われた者として主の栄光を示すはずなのです。天使たちもあなたを見て主の栄光をどのように示しているのかを応援しながら見ている中で、そういうようなことをやっちゃあかんでしょうという、そういう気持ちでした。神様が作られた目的で、その関係の中で示すはずなのに、天使もそうだし、コリントの町もそうでしたね。周りの人から見て彼らがやっていることは全然神様の栄光を示すようなことではありませんでした。周りの人から見てこの人たちがやっていることはイエス様の救いってすごいなって思わせるような礼拝の仕方ではありませんでした。彼らはそういう振る舞いをしながら主に礼拝することは全然なんか一致しないような状況だったんです。周りの人から恥ずかしく思われながら主に栄光を示そうとすることは一致しない振る舞い方でした。自然もそうでしたね。自然の中でもパウロは彼らの自然の中でも、自然に髪の毛は女性にとっては長いかぶり物として示されているでしょ。自然に男性はちょっと短い目になっているでしょ。自然自体もあなたの振る舞いと異なっているのではないでしょうか、ということをパウロは示しているのですね。13節、あなた方は自分自身で判断しなさい。やっていることは本当にこれでいいのか。女が何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。14節、自然そのものがあなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたらそれは彼にとって恥ずかしいことであり、15節、女が長い髪をしていたらそれは彼女にとっては栄誉なのです。なぜなら髪は被り物として女に与えられているからです。パウロも自然自体を使って彼らにこういうふうに振る舞うべきでしょうということを彼らに伝えようとしていたのです。自分の身の回りを見なさい。神様のパターンはこれと異なっている。天使が主に栄光を示す方法と自分が示すべき方法が異なっている。自然自体がそれを異なっている。コリントの町の周りにイエス様信じてない人も全然違う振る舞いをしているのではないでしょうか。最後にパウロは周りの教会も見れば誰もこういうことはしてないですよ。16節、たとえ誰かがこのことに異議を唱えたくても、そのような習慣は私たちにはなく神の諸教会にもありません。なんでパウロそんなに厳しく言うんですかって言っても、他にどこでこういうことをやってるのか見せてくださいと言っているんですね。パウロね、誰もやってないんです、あなたたちだけなんです周りを見てくれっていう気持ちでいっぱいだったんですね。パウロはね、そういうことを理解してコリントの教会の女性が女性らしく主を礼拝していない、男性は男性らしく主を礼拝していない、神様に与えられた特別な役割、一人一人の役割を完全に無視して 自分勝手な歩み方で人生を歩んでいたコリントの教会です。では、この真理、神様はみんなにこの関係のパターンを作ってくださった。権威あるものとしての役割、権威の下にあるものとしての役割、この役割を主が望まれる通りに果たすことの中で、それはただ私たちの個人的な関係だけではなく、礼拝の中でも、福音を伝える時でも、主に栄光を示そうという人生を生きようとしている時でも、その関係が見る大切さがあります。ではコリントの教会にはこういうふうな当てはめ方があれば、実際私たちに対しての当てはめ方は何でしょう。それも大切ですよね。ただこういうふうにやればよかったんだな、コリント、なるほどね、で終わるだけではなく、じゃあこれをどのように私に当てはめればいいのか、何個かの方法がありますけれど、一つだけに集中したいと思います。後で自分でもじっくり考えてみてください。これは一つです。私たちは主にあってのさまざまな特権や権威を、自由を喜んで味わう中で、主に与えられた関係のバランスや主に与えられた役割を覚えて、それをエンジョイする大切さがあります。ですね。たまに、先週話しましたよね。たまにあなたの人生の中で権威を持つ役割を果たす時があります。お父さん、お母さん、子供に対しての権威があります。その権威を使って、ただ自分勝手なことを子供に言わせるのではなく、その権威を通して自分の子供を愛し、自分の子供の必要を満たして自分の子供をケアする。もしかしたらあなたはボスかもしれません。会社の、上の人かもしれません。同じ当てはめ方なんです。家族の夫として、妻を愛する方法、妻を愛しなさい。どのようにですか？キリストが教会を愛したように命を捧げることです。で、妻は夫を愛する。どのように愛するべきですか？教会がイエス・キリストを愛するように、イエスが神様、天のお父様にへり下ったように、権威のしてあるものはこういうふうにその役割を果たす。それを理解して、主に与えられたさまざまな自由、さまざまな特権、さまざまな素晴らしい喜びを味わって、バランスを持って主に使える、バランスを持って主に与えられた賜物、特権をエンジョイする。これは私たちの教会の関係にも当てはまりますし、私たちの仕事場での関係にも当てはまりますし、家族関係でも当てはまります。どの生活の部分の中でも当てはまって大切に扱うことなんですね。もし私たちは周りの人に何かを言われるのであれば、何か恥じることを言われるのであれば、それはその人にイエス様を伝えて、イエス様の後についているものとしての言われることにしましょう。自分が自分勝手な生き方をして、本当にこの人はクリスチャンって言いながらこういうことをするのかというような理由でなく、イエス様の後についていくものとしての理由でそれを受け入れましょう、ね、パウロもコリント教会にそのようなことを示しながら、私たちにもその時代を超える真理を伝えていると思います。私たちもそのことを理解して、主にあった関係を大切にして、主に栄光を示すような歩み方、お家でも教会でもそういうふうにするように頑張りましょうね。今日はこれぐらいにしたいと思います。このことを考えて、私たちの人生の中でそれを実際にやっているのかを考えて、子供としてやってるのか、お父さんお母さんとしてやってるのか、家族関係の中でやってるのかと同時に、仕事場、教会の場所でも同じことを考えながら、行きましょうね。頭を下げて、最後目をつぶって最後に祈りをしたいと思います。お父様、あなた様に 今日も私たちは御言葉を通して大切な真理を見ることを見ました。私たちにある自由、素晴らしい特権、あなた様の喜ばれる範囲の中でそれをエンジョイすることができるように、そしてそれぞれの関係の中で私たちはあなた様に栄光を期す、栄光を示すような歩み方を持つことができるように、私たちの心にそれを示して、そして私たちはそれで従順で歩むことができるように助けてください。これをすべて主イエス様の素晴らしい御名によって感謝して祈ります。アーメン。